はい、よろしいでしょうか。それではここでですね、この飛鳥時代の文化の方にこう入っていきたいと思います。はい、で8ページのこの飛鳥時代の文化ですが、まず括弧の1、飛鳥文化ですね。飛鳥時代の文化はこれ前半、飛鳥時代前半の文化を飛鳥文化と言います。で飛鳥時代後半の文化を白鳳文化、9ページのね、括弧の2、白鳳文化と言います。はい、でその便宜的にはいつで分けるかっていうと、例の虫殺しで分けます。645年ですね、645年で、それよりも前が飛鳥文化、それよりむしろが、白鳳文化と考えると少し楽です。はい、で、はい、飛鳥文化ですが、まず最初見ますと産業の義書ですね。はい、これは聖徳太子が選択しましたけども、特に法華経義書ですね、法華経義書はこれ太子自身が書いたと伝えられておりまして、現存する日本最古の書物ですね。はい、この2行目、日本最古の書物、これちょっと蛍光ペンお引きください。それは三行の義書の中の法華経義書と、こういうことですね。はい、それから建物ね、建物に関しましては聖徳太子が建てた、聖徳太子関連では3つです。3つ、それは四天王寺と法隆寺と中宮寺、これ聖徳太子が建てましたね。聖徳太子が建てた建物3つ、四天王寺と法隆寺と、それから、中宮寺ね。はい、で、この四天王寺っていうのをご覧ください。これ、大阪市の、天王寺区にありますね。大阪市の天王寺区にある、四天王寺ですが、これは聖徳太子が物部の守屋と戦った、はい、これ、587年ですね。587年、538年に仏教が日本に伝来しましたね。これ大事ですので覚えておいていただけますか。仏教伝来ゴミ屋ですね。538年に日本に仏教が伝来しました。はい、まあ、日本書紀だけは552年と言ってますけどね。はい、午後になると眠くなるとね。はい、まあでも一番まあ、538年じゃないかなと言われております、ね、仏教伝来ゴミ屋、ね、ところがこの物部の守屋っていう人は、仏教を廃止したいという人だったんですね。でそれに対して蘇我の馬子ですね、この人は、仏教を報じたいと。で蘇我の馬子と物部の守屋の間で戦いがありました。これ587年ですね。はい、で聖徳太子も厚く三方を敬えですから、仏教を大切にする人なので、聖徳太子も、仏教を私は報じるということで物部の守屋と戦いました。はい、でその時に四天王に対して自分たちが勝利するようにと祈ったんですね。で、勝利したので、四天王に感謝して作ったのが四天王寺で、ございます。はい、で四天王というのは、時刻天、増長天、項目天、多聞天のことですけどね。はい、まあ、これは覚えなくてもいいと思いますけどもね。はい、四天王に感謝して聖徳太子が作ったのが四天王寺。はい、そして、法隆寺ですね。法隆寺、これは非常に有名ですよね。なんで有名かっていうと、世界最古の木造建築物です、ね、世界最古の木造建築物として、有名な、法隆寺ですね。はい、で法隆寺なんとかっていうと大体ですから、飛鳥文化に属するんですが、例外が2つあります。例外が2つ、試験に出る例外2つ、でそれは何か。はい、で法隆寺の2行目をご覧ください。法隆寺の2行目をご覧いただきますと、夢殿ってのありますよね。これちょっと蛍光ペンお引きいただいて、夢殿はこれ、法隆寺の夢殿は、これは奈良時代の文化、天平文化です。法隆寺の夢殿は奈良時代の文化、天平文化に属します。はい、でもう一つ、これ非常に重要なんですが、もう一つ例外は、はい、9ページをご覧ください。9ページ、はい、9ページの、真ん中辺、白鳳文化とありますが、その白鳳文化の一番最後に法隆寺金堂壁画とあります。これちょっと蛍光ペンお引きください。同じ法隆寺がついても法隆寺金堂の壁画ですね、 これは白鳳文化ということになります。これ非常に重要ですね、はい。で、法隆寺に関してはですね、この9ページの上から2つ目ご覧ください。法隆寺金堂釈迦三尊像、これちょっと敬語弁お引きください。はい、法隆寺金堂釈迦三尊像、作った人は、蔵造りの鳥でございます。法隆寺金堂釈迦三尊像、作った人は蔵造りの鳥と、こういうことですね、はい。9ページの、ね、上から2つ目のこの写真ですね、これが法隆寺金堂釈迦三尊像ですね、はい。それから、法隆寺玉虫の厨子、ね、この法隆寺玉虫の厨子は、これは一番上ですね、9ページの一番上の写真、これ法隆寺玉虫の厨子です、はい。これ小型の仏像を安置するものですね、小型の仏像を安置するもので、宮殿を模した置物ですが、2階建てになってますね。で、一番上の2階の部分ですね、2階の部分の上の方に玉虫の羽がはめ込まれてるんですね、この2階の上の方にね、こう玉虫の武士図心、玉虫の羽ですね、これがはめ込まれております。これが法隆寺玉虫の厨子ですね、はい。で、この9ページの法隆寺玉虫の厨子のところを見ますと、2563枚の玉虫の羽を伏せてあったとありますね。大学入試問題では、何枚の羽があったかと、答え2563枚、ね、これひどい問題ですね。これは通訳案内士試験では出ませんのでね、はい。これはただ覚えておくとしたら、法隆寺玉虫の厨子と、この写真と一致できればいいです。そして飛鳥文化ですね、これと一致できればいいんですね、はい。よしでしょうか。それから、四天王寺、法隆寺、それからもう一つ中宮寺ですね、はい。8ページの、下の方、中宮寺をご覧ください。これも、聖徳太子が作りました、はい。お母さんが住んでいた場所をお寺に変えた、ね、聖徳太子のお母さんが住んでいた場所をお寺に変えたのが、中宮寺で、ございます、はい。で、中宮寺には、2つ重要なものがありまして、中宮寺のハンカーシー像ですね、これ2行目ちょっと蛍光ペンお引きください。中宮寺のハンカーシー像ですね、はい。これは片足を他の足のももの上に組んで、頬に手を当てて、この物思いにふけてます、ね、はい。この8ページの上から2つ目の写真、真ん中辺の写真ですね、これが中宮寺のハンカーシー像で、ございます、ね、はい。ハンカー、ね、シー像ですね、はい。それからもう一つが、この中宮寺の、3行目にあります、天寿国宗長、これちょっと蛍光ペンお引きください、はい。天寿国宗長ですね、はい。宗長って何だか知ってますかと、ね、でインディアンの一番偉い人とか答えた人いましたけどもね、宗長ね、はい。これは天寿国宗長っていうのは、これ聖徳太子の死後ですね、聖徳太子のお妃がですね、聖徳太子が往生した浄土を一目見たいということで、でその渡来人に死体を描かせて女官たちにこう縫わせたんですね。これが中宮寺の天寿国宗長でございます、はい、はい。以上ですね、聖徳太子が作ったお寺としては、四天王寺、法隆寺、中宮寺ということですね。